18歳のアミコです。中学生の息子。
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。一向に噛むのが良くならない。気を取り直していきましょう。今日はですね、家電のカタログで一番無視していい数字、最大出力、最大性能系の数字についてお話をしたいなと思います。家電のカタログを見るとやたらとなんかすごそうな数字が並んでると思うんですよ。吸引力〇〇パスカル、最大何ワット、風量何立方メートルみたいな。でもあれ、正直に言うと一番いい状態の一瞬の数字が基本的に載っているので、最大値はほぼ日常では使えない数字になっちゃうかなと思うんですよね。で、なぜ最大値は無視していいのかというと、これシンプルなお話で、最大値はメーカーが一番漏れる瞬間の記録になってしまっているので、例えばクリーナー一番強いモードで、新品バッテリーで、フィルター完全に綺麗で、ノズルが最適な条件だっていうような状態で測った数字、もうその数字の状態なんて家で毎回そんな風にならんやんっていうものでしょ。でさ、吸引力何パスカルあるんですよね、強いですよねみたいな風に例えば聞かれたとしても、強いかどうかは普段のモードで決まるから、実際は強モードで使ったら5分で電池切れしちゃうみたいな状態もよくあることだし、音がうるさすぎて使えなかったりとか、あとは結局中モード固定になっちゃうとか、で、その中モードの吸引力はカタログには書いてないと思うんですよね。今クリーナーの話題でお話ししましたけど、ほぼ全部そうなって、出ると思います。ドライヤーも最大風量をやっぱりターボ時だけだったりとか、実際はセットモードを使うみたいな。でエアコンも最大冷房能力ってフルパワー時ですよね。実際はというと安定運転で多分落ちますよね。で電子レンジも最大ワット数が書かれてるけど、短時間だけですよね。で実際は自動モードはもっと低い、つまり全部普段使いじゃない状態の数字が書かれているかなと思うんですよね。じゃあ何を見ればいいのっていうふうに多分なっちゃうと思うんですけど、最大値じゃなくて使う状態を見るっていうのが一番かなと思います。具体的には掃除機だったら標準モードの稼働時間で、ドライヤーだったら重さと風の質、エアコンだったら消費電力と静音性ですよね。要は毎日使う時のストレスが少ないかどうかにスポットを当てて見ていただいた方がいいんじゃないかなと思います。メーカーが最大値を押す理由は、比較しやすいからだとは思うんですよね。数字ってすごくシンプルで強いしすごいし上位っぽいみたいな思わせやすい。でも実際は体験はやっぱり数字じゃなくてバランスで決まってくるかなと思うので、家電のカタログで無視するとしたら最大なんとかって書いてある数字、普段使いでは出ないし条件が限定されてるし、体験には直結しないから、自分が使う状態でどんなもんなのかっていうのを見るときはそこに注目してもらった方がいいかなと。最大どんだけっていうところに目を奪われるよりは、そこよりも普段の使い方の時にどうなのかっていうところにスポットを当てて見ていただけたらなと思います。どうしてもやっぱりスペックばかり重視して買うと失敗するというか、スペックを全部使いこなして使ってる人ってのは多分どの製品でもほぼほぼいないと思うので、生活にはまるかどうかっていうところで選ぶとやっぱりいいんじゃないかなと思います。 そしてあとカタログでどんなとこ見ればいいんですかというご質問もねたまにあるので、まあ、そこについて少しお話をさせていただくと、まずはですね、消費電力ですね。これは地味だけどめっちゃ大事なところで、毎月の電気代に直結するリアルな数字かなと思います。例えばエアコンとかは冷房能力、体感はなかなかわかりにくいですよね。で、消費電力に関しては財布に直撃なので、結局毎日使うから積み重ねってでかいですよね。だから毎月だとこのくらいになるのかっていうところは、よくこれはね、質問が飛んでくるので、お話はするようには、電話もしてるんですけど、あんまりね、カタログの数字にね、結構惑わされてる方は、そこを見逃してしまってる方もちょっといらっしゃって、こちら側がね、お伝えしてもあまりピンときてない方もいらっしゃったりするので、ここはね、見ていただくといいかなと思いますね。あとは、稼働時間ですね。バッテリー系の。掃除機とかも、強モードじゃなくて、標準モードでの時間を載せてるものは、きちんと見た方がいいです。これがやっぱりリアルな使用時間になるかと思います。強モード40分は、嘘ではないけど、多分使わないと思いますし、標準20分、こちらが現実みたいな。そんな感じでね、例として、普通の標準とか、できるだけね、そういうところを、目を向けるようにしていただいた方がいいかなと思います。これが稼働時間ですね。あとは重さ。これ軽視する方多いんですけど、やっぱり毎日使うと、ストレスになるのが重さなんですね。特にやっぱり、高齢の方とかだと、スティッククリーナーとかのバッテリーの重さで手が痛くってっていう方、結構、悩んでらっしゃる方いらっしゃったりするので、本当にちょっとしたことかもしれないですけど、やっぱり掃除機とかドライヤーとかアイロンとか全部これ、100g違うだけで面倒臭さが変わってくると言われているので、重さはね、きちんと見ていただいた方がいいかなと思います。あとは、騒音値。まあ、静かさを継続できるかどうかですね。掃除機とかエアコンとか空気清浄機とか、まあ、これは洗濯機とかも入ってくるかもしれないですけど、やっぱりうるさいと使いにくかったりしますよね。洗濯機とかもですけど、お隣と家がね、近かったりする。あとは、ベランダに置いてらっしゃる方とかもいらっしゃると、回す時間困ったりされる方もいらっしゃるんですよね。なので、騒音が出やすいものはやっぱりちょっと避けたいなっていう方もいらっしゃったりすると思うんですけど、デシベルできちんと見るのは大事だなと思います。あとは容量とか、冷蔵庫とか洗濯機ですね。まあ、足りないが一番ストレスになるかなと思うので、ちょっと大きめのものを選んだ方が満足度は高いかなと。まあ、もちろんね、設置環境によって幅とかが最大限入れれるものが変わってきますので、もちろんね、どこに入れるのか、そして搬入経路も含めて、もしチェックしてない場合はね、一旦見積もりを入れていただいた方が良かったりもする時もありますけど、このあたりはね、スタッフさんにもきちんと相談した上で、あんまりね、足りない容量は買わないように、まあ、このくらいでギリギリで大丈夫でしょうみたいな感じで買っちゃうと、うわー足りなかったっていう方結構いらっしゃるので、ここもポイントかなと思います。あとは店員が実は見てるポイントとすると、使い方との一致を見てるかなと思います。その人の生活に合ってるかどうか、一人暮らしなのに大容量の洗濯機を買ったらやっぱり止めますし、毎日掃除しないのに軽さ重視しないとか、あとはスペックよりも生活とのズレがやっぱり事故るところかなと思うので、お客様とのコミュニケーションを取りながら、こういうところは使い方の位置については結構スタッフ側は気にしているところですね。あとはメンテナンス性、掃除しやすいかとか手入れが楽かとか、これ本当に重要なんですよね。フィルター外しにくかったりとか、中にはすっごく便利そうに見えるんだけど、実際にはちょっとメンテナンスをするときに女性ではちょっとと難しくないか、これ外すのっていうのも正直やっぱりあったりするんですよね。で、その時にご主人がいる時間じゃないとそのメンテナンスができないってなると、やっぱりそれだけでも億劫になってしまったりするから、こういうメンテナンスとかの手入れについても重要視するところですね。これなかなかね、カタログではね、メンテナンスのことまでは書いてないので、これはスタッフにできるだけ聞いていただいた方がいいかなと思います。メンテナンスめちゃくちゃ大事ですからね。そして操作の分かりやすさ、これ説明書見なくても使えるかどうか、感覚的な操作ができるかどうか、これね、家電量販店でいろいろ見比べていただいてから購入していただいた方がいいかなっていう方結構いらっしゃるんですよね。苦手な方は苦手です。で、感覚的にできる方は本当に どんなものでもほぼほぼ説明書見なくてできてしまう方もいらっしゃるんで、これね本当に真っ二つに分かれるところなんですけど、操作の分かりやすさについては購入されるときに常に気にしていただいた方がいいところですね。あとはカタログに書いてない超重要なこととして、出しやすさですよね。すぐに使えるかどうか、重い、収納が多くになっちゃう、コード面倒い、使わなくなるみたいな状態だと本当にもったいないので、家電はやっぱり性能よりも起動までのハードルの低さがポイントになるかなと思うので、そこも考えながら選んでいただけるといいかなと。そして掃除のしやすさですね。汚れる前提で考える、分解面倒い、水洗いできない、放置、性能落ちるみたいな、もう負の連鎖ですよね。これもあまり良くないと思いますし、なんとなく好きかどうか、これ見た目とか触り心地とか気分とか、これ気に入ってる家電はやっぱり使う頻度が上がるので、これも意外とバカにできないかなと思います。これで一家で選ぶと後から結構後悔したりとか、使わなくなっちゃったりっていう方も結構いらっしゃるかなと思います。あとは壊れた時の面倒くささ、保証、修理、対応のしやすさ、大きい製品なのに出張修理がないとかね、そういうものでも知ってるのと知ってないのってやっぱりねすごく大きいかなと思います。メンテナンスだけでなく修理もね可能性としてありますので、大きい製品なのに絶対持ち込まなきゃいけないものっていうのもあったりするんですよ。本当に電子レンジなのに出張修理対応やってないメーカーさんもあったりするので、ここは気をつけていただきたいところだなと思います。年齢的にもね、お一人でお店まで来られない方がこういう製品を買われるときは止めるようにしています。で、やっぱり見るべきは消費電力、標準使用時の時間、重さ、静音性、容量からと思います。で、店員が見てるのは生活との相性だったりメンテとかランニングコスト、このあたりが店員側は気にするようにしていますね。あとはカタログの外で一番大事なのは使い続けられる設計になっているかどうか、このあたりはねお客様もイメージをいろいろしていただけるといいんじゃないかなと思います。今だとね結構ねメーカー側もやってるんですけど、インフルエンサーのレビューだったりとか、あとは一般のお客様がこれ使ってみたよっていうのを載せていらっしゃる方もいらっしゃいます。実際の生活空間をねそのまま載せてくださっている方だったり、こういうふうに使ってるよとか、ここがね大変だったよなんてこともね素直に載せてくださってる方、結構動画上げてくださったりとか、あとはブログに上げてくださったりしている方もいらっしゃいますので、それをね見ていただいてイメージしていただくのもいいかなと思います。購入時のかなり参考になるかと思うので、カタログだけよりはそういう動画もね見ていただけると分かりやすいんじゃないかなと思います。ということで今日はですね、カタログで見る家電の見るべき数字についてお話をさせていただきました。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。松田さんからいただいております。ありがとうございます。アミエモンスポンサーありがとうございます。いつもありがとうございます。職場でガラケーを夏場に車に放置していたらバッテリーがパンパンに膨れて危なく破裂することがあったいもん。携帯の充電が簡易的にできるので、モバイルバッテリーなどの取り扱いは気をつけていきたいもん、ということで松田さんありがとうございます。いやーこれ事故につながらなくて本当によかった。これね本当によくあることなんですよ。実際にねその車の中の温度ってめちゃくちゃ高温になるので、皆さんねうっかりいろんなものを置いたままにされてる方いらっしゃると思うんですよ。特に田舎に住んでる方ほどだと思います。都会に住む方はねその頻繁に乗られることが少なくて、割とね皆さん電車とかでの公共交通機関を使っての移動が多かったりするので、あまりねその日常的に車に乗らない分、あんまりこう車の中にいろんなものを乗せておくっていう習慣はないかもしれないんですけど、田舎の方の方って毎日乗ってるから結構ね平気でいろんなものを乗せておくようになっちゃうんです。でうっかり自分のカバンから落としたっていう場合もあるので、もちろんね都会に住む方でも車を持ってらっしゃる方は気をつけないといけないと思います。特に都会の方ほどね車の中に放置になる可能性もあるので、もちろん気をつけなきゃいけないんですけど、モバイルバッテリーとか家電製品とか、あとは他にもドラレコとかに入ってる SD カードとかもそうです。高温になるとものすごい温度になるんですよ。ドラレコもそうだし、カーナビもそう、本体がめちゃくちゃ熱くなりますよね。で、そういうものに触れるようなもの、家電製品とかってプラスチックで覆われていたりとか、大 耐熱性と書かれてないものをうっかり車の中に置いてしまうと、ものすごいこうね溶けちゃったりして、ドラレコの中で SD カードが溶けてしまって出せなくなるというケースもあったりするんですよね。でそのくらい、あのうっかりいろんなものを置いてしまう可能性がある場所にもなりますし、高になりやすい場所でもあるので、バッテリー関係は特に気をつけていただきたいなと思いますね。これは本当に充電しているしていないに関わらず、もう熱だけでどんなことが起こるかわかんないです。暴発してしまうと本当にね、大きな火災につながる可能性もありますので、あのね、気軽に持てるものもあるからこそ気をつけてもらえるといいなと思います。今ね、モバイルバッテリーを割とこう習慣的に持ってる方いらっしゃると思いますけど、あまり長くね、同じ製品を使いっぱなしになるのも危険だし、こういうね、モバイルバッテリーに関しての火災とか本当に報告例いっぱいありますし、実際ね、膨らんでしまっていることで、あの、回収してほしくても回収してもらえないというケースもね、あったりして、今メーカー側が動き始めて、あの、全部のメーカーがまだ対応できてないんですけど、メーカー側にね、回収ができるようになっていってはいるんですけど、やっぱりね、事故が多くてね、我々もね、回収ボックスを表に出せないんですよ、実は。あの、皆さんが基準値外のものを入れてしまうケースが非常に多くて、そこでね、爆発とか事故が起こる可能性もあるし、火災になってしまう可能性もあるから、お店ではね、基本的に膨張したものは、回収ボックスを置いているところでも、膨張したものの回収はできませんって、多分言われると思います。あの、基本的にメーカーさん、多分ね、今だとアンカーさんとか、あの、バッテリーのメーカーで、まあ、有名な CIO と書かれているロゴのメーカーさんと、あとエルコムさんとかは、あの、もう回収を行っています。全部のメーカーさんがね、これが対応できるようになっていくといいと思うんですけど、まあ、主要なメーカーさんはそうやって対応していってくれてますので、あの、安全に、皆さんのご家庭でも安全に処分ができるような方ってね、あの、これからも進んでいくとは思いますけども、本当にね、モバイルバッテリーって厄介ですよね。必要なのに、なんかこう事故が起こる可能性もあるぐらい危険なものだったりするので、あのこの辺りはね、本当にね、あのもどかしい。なんでもね、再配って預けれればいいんですけどね。それはちょっと本当にあの皆さんを、あのお客様を危険な目にさらしてしまう可能性もあるぐらい危ない製品だったりするので、ちょっとね、この辺りが今あの課題にはなっているところですよね。各自治体にね、あのそれぞれお問い合わせいただいての処分になっちゃってるところもあると思うので、大変だとは思いますけども、携帯電話のバッテリーだと携帯ショップじゃないと預けれなかったりとか、ちょっとルールがあるのであれなんですけど、あのそのね、商品ごとにあの預け方がちょっと変わるのでね、ご確認いただきながら、そして安全に使ってもらえたらなと思います。今ね、だんだんの全国に広まってっておりますけど、タイムレスがね、CM しております、チャージスポットというですね、あの、バッテリー、モバイルバッテリーを借りれるサービス。これ、あの、返却場所をね、あの、同じ場所に絶対返せなくてもよくって、あの、そのモバイルバッテリーを借りて、あの、同じくスポットに戻すっていうですね、なんか本当に簡単に気軽にモバイルバッテリーが借りれるものも出てきてますので、まあ、そういったものをね、活用しながら、できるだけ安全に、そしてね、あの、あんまりたくさん持ってるとたくさんって重たいのでね、そういった工夫もできますよというご提案だけさせていただこうかなと思います。まあでもクリーナーのバッテリーに関しては、あのモバイルバッテリー以上に、あの非常に丈夫な、あのボックス状のもので、あの負債であるので、貼れて、あの、ボンボンに腫れて中身が飛び出して回収してもらえないっていうほどまでになってるものはほぼほぼないです。これは、あの、純正品を買ってれば大丈夫だと思いますので、クリーナーの、あの、バッテリーに関しては、あの、絶縁もね、お店の方で、あの、預かってやってますから、あの、持ち込んでいただければ処分はできるかなと思います。バッテリーに関してはね、あの、無料での引き取りができます。あの、掃除機本体は小型家電リサイクルで料金をね、あの、どうしても処分をね、正規のところでするために、あの、いただかなければいけなくなっているものがほとんどですけども、 クリナのバッテリーに関しては無料で回収ができますし、電池自体もね、メーカーさんとかね、家電量販店が全然できるものなので、そのままお店に持ち込んでいただければ、処分できるかなと思います。純正品でお願いしますね。純正品以外のものは使わないように、事故につながるといけないのでね、本当に気をつけていただきたいなと思います。ちょっと長々とお話ししてしまいましたが、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、Note、Threads、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひ SNS のフォローよろしくお願いします。そして出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト人勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので合わせてご覧いただけると嬉しいです。それから怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。それから10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き、終演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きを見れる、またとない機会となると思いますので、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。興味のある方、DM やコメント欄などお待ちしております。それから、マスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで、今日も一日ご安全に、いってらっしゃい。
今なのよ。夢を見るしかないな。